サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、松田彦和俊、前田久志でお送りします。
グラスリップ特集。
サンキュー達夫です。本日配信いたしますのは、先週行われました月間熱量と文字数より、一部配信したいと思いますが、ライターの前田久志さん、通称前Qさん、ツイッターではね MAEQ でもう出てくる方ですけれども、アニメのライターさんで、この方以前ちょっと番組でご一緒したことがあって大変面白い方で、萌え心もわかるし、なんかアニメーションの見方もとってもなんかこう面白いな、知見に溢れてて面白いなと思いましたので、ぜひどこかでご一緒したいなと思っていたんですが、たまたま今月時間があったということで実現いたしました。で、前Qさんがですね、前期、グラスリップ、こちらの方の作品、評判の方をね、ちょっとあんま芳しくないようなことも、別に素晴らしいという声もいっぱいありますが、そうではないということも耳にしたということで、いやいや、こういうふうに見ると面白いんだよ、というような、グラスリップっていう作品は何だったのか、そして、その作品単体ではなくてですね、ああいった作品がアニメ、全体の中でどういう意味があるものなのか、みたいなことを考えるきっかけにもなる、とってもいいライブでした。イベントの様子はですね、ちょっと後半、本放送より後は、ユーストでも配信していない部分ということになりますので、どこかで流せればなとは思うんですけれども、よかったら皆さん聞いていただきたいと思います。出演はサンキュー達夫と松崎勝利と前Qさんでございます。よろしくお願いいたします。
熱量と文字数。
はい、はい、じゃあ始めましょう、はい、月間熱量と文字数
よー、
はい、米粒ジャグのサンキュー達夫です。
すごい優しい雨の松田彦和俊です。お願いします。
そして本日のゲストはこの方。
はい、ライターの前田久志です。よろしくお願いします。
前Qさん。
前Q、
はい、通称前Qでござい
ます。前Qさんでございます。
今日はもうマンキューさんはもう G のレコンギスタの、はい、Tシャツを、
ねはい、劇場で買いました、はい、劇場先行上映行きました、
劇場先行上映も、はい、もうライター歴どれくらいですか。
ライター歴今年で9年目8年目とか9年目とかですね、ちょっとあやふやなんですけど、
ですよね、はい、もうね、
はい、普段初仕事が春日だったんですよ。
初仕事春日、
ほぼほぼ初仕事がニュータイプっていう雑誌で、はい、鈴宮春日の憂鬱の作品担当っていう、ニュータイプって作品担当っていうシステムがあるんですね。ライターさんに、はいはい、この作品はあなたにお願いしますって言われたら、その作品の記事が載るときは3ヶ月間とか6ヶ月間とか書き続けるってい
うシステムがあって
、それで春日担当結構ペーペーの時にパッと振られ
て、すごい。
で、春日がもう8年前ぐらいですよね。
そうですね、そうです2006、ここオタク的状況が変わり始めた年ですよ ね、
うん、そうですね。ちょうどライトノベル原作も何もバーッと増えて、はい、
出てきて、TVK とか東京 MX で放送されるのが多くなった。
で、僕ライトノベルに詳しいアニメライターみたいな感じで最初仕事を始めてたんで、はいはい、とっかかりが上にアニメライターって上にすごいたくさん先輩がいて、なかなかお仕事来づらいんですけど、正直言うと。
ああ、なるほど。そっか、春日はね、ラノベからのアニメっていうことで。
なんか原作ちゃんと読んで面白がってるライターさんで、やれる人いないって言われて、僕も、はいはいはい、てめえだけど、てめえなんで、もう仕事をしてしょうがないから、はいはいはいって言ってこう、そっからもうね、うまいこと味を占めて、こういうひどいことになりました。
そうだったんですね。
そんな感じだから、8年目ぐらいですかね。
なるほど、なるほど。はい、で、普段は大人アニメなどで、
そうですね、陽性者、映画秘宝とかを出してる陽性者さんから出てる大人アニメって期間のアニメ雑誌を中心にいろんな雑誌で原稿書いております。
はい、はい、ありがとうございます、
というわけで、まあ、今日はねそれぞれのアニメの見方などもお話しできればなと思うんですが、うん、マイキューさんを中心にですね、
はい、
まあ、もうそもそもどういうアニメ体験をしてきてどういうアニメの見方をしているのか、
うん、
そしてそういう見方でいうとこの夏アニメ、
うん、
まあ、終わってしまいましたけど、はい、まあ、フリーは終わってないですけど、
エターナルサマーですね、終わりません、
エターナルだから、
はい、
まあ、どういう、ね、見方をしていたのかというところをちょっと伺いたいなというふうに思うので、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずマイケルさんは、アニメ体験としてはどういうところから始まってますか。ラノベアニメ体験。
そうですね、僕1982年の2月生まれなんですけど、はい、まあ、だからちょうどですね小学校に入るか入らないかぐらいかの頃に赤堀悟さんの全盛期が訪れます
赤堀、
はい、
赤堀世代。
そうですね、
これ松崎さん、
はい、
あなたも赤堀世代。
そうですね、僕が1983年の9月生まれなので、
はい、じゃあ日光梅、はい、学年に越したの一切違いです、
うん、そうですね、うん、なので、まあ、僕も赤堀直撃世代、
そんな言葉があったんですよ赤堀直撃世代、
ちょうど我々の世代、そうだ、
はい、赤堀悟先生、
はい、ね、はい、でそうですね、しかもなんかその頃赤堀さんのブーム作品もたくさんヒットしてたし、あとなんかアニメのスタッフさんで一番名前を覚えやすいというか、う自分を前面にバンバン出してたんで、うん、そう、ね、そう、ラジオのパーソナリティまでやってました
ね、
後々、ね、ですけど、はい、まあ、赤堀世代みたいな感じで。
これご存じない方のためにあえて言っておきますと、こう主な作品としてはどういったところだったんですか。
NG ナイトラムランド40、
はいはいはい、
あとで、あ、でもこれもだいぶ前か、ラムランド40ファイヤーって続編とかもありましたけど、まあ、それの前の古い方のラムネとか、まあ、あとですね、キャットオニンデヤンデーとか、
はい、はい、出ましたね、
去年やっと DVD 化されて全話見れるようになりましたけど、それまで幻の作品になって、とか、まあ、そのあたり、あと、まあ、その後のヒット作品で爆裂ハンター、
爆裂ハンターありましたね、
セイバーマリオネットジェイクとか、
はい、
その頃三大爆走シリーズで3本連続でヒット作を出してやったりとかされてた、まあ、大ヒットメーカー、あとゲームだと桜大戦とかですよね、まさきさん大好きだって感じでしたけど、
はい、僕も大好きですけど、やっぱスミレさん以外にちょっと手を出せなくてですね、
はい、あ、スミレさんですか。
そうですね、やっぱ僕はやっぱビアンカ病なんです基本的に。ごめんなさい、ちょっとビアンカ病をちょっと説明させていただきます
多分ドラクエの、
はい、フローラかビアンカかって言われて、はいはい、何回やり直してもビアンカを裏切れない、
はい、いや、まあそれは分かりますけど、
だからときめもやったら片桐さん裏切れない、
あ、攻略キャラがもうそれしか、
だから何回やっても他のキャラがどうやって攻略できるか知らない状態で終わって
しまう、最初 のインプリンティングされた人から離れないみたいな、
は
い
は
い、
これを僕はビアンカ病って呼んで
る
んですけども、僕すみれさんをちょっと裏切れなくてですね、なかなか他マリアさんどんな感じなんだろうとか、
あ、はいはいはい、
知らなかったんですよね。
なるほどなるほど、
それマルチエンドのゲームやれないです
よね。やれないんですよ、
だって全員クラスだとトゥルールートがとかある
じゃないですか。いや、だ
から
そのなんて言うんだろうな、出てきてほしくないんです、他のルートでやってる時にうっかり出てこられると、あ、ごめんねって思っちゃう、
あ、
うん、でちょっとできない。だから僕はそこは、うん、甘神がすごい画期的だったのは、誰かのルートに入ったら入ってこないから、
はいはい、リセットし
そうなんですよ、でもね SS の時にちょっと二見さん見切れるとかやめてよ
見切れるぐらい
そうじゃないから
見切れるぐらい
やめて、今浮気してるみたいになっちゃうからみたいな
それですらプレッシャーなんです
か、なんかね、そうな、俺なんどんだけ一途なんだよ、ね、
同じ世界なんですから出てきますよ、それ。
まあまあそうなんですけどね、まあまあでもそれビアンカ病だったんで、なかなかちょっと赤堀さんちょっと頼むみたいなところがあったんですけどもまあでもそういう赤堀世代、はい、
まあ、原体験が赤堀さんで、うん、で、まあ、それは小学校ぐらいの頃で、小学校ぐらいの頃ってまだ普通にみんなアニメを見るじゃないですか。
そうですね、
まあ、アニメ子供のものっていうイメージから言うと普通に見てるじゃないですか、うん、でやっぱり僕も年を取って中学校ぐらいの頃にいっぺんそろそろちょっとなんかアニメ幼稚に見えてきたな、やめようかなって思った瞬間があ
ったんですよ。男の子の部分あったんですね、
はいはいはい、ちょっとどうしようかなって思った時期があったけど、はい、そのタイミングで新世紀エヴァンゲリオンっていう
出ました、95年そうですね、82年生まれだと13歳ってことですね、
そうですね、
13から14、ちょうど新次君と
中2で
出た、
そうだね、年ギリギリ13だったんですけど、もう俺は14の気持ちになってそうもう俺放送中に12、4になるからさ、俺は新次君だ、
チルドレンだと、
そうそうそう、
まあ、でもあの年でエヴァを見るってどんな気持ちなんですか、そのシンジ君と同世代として見る、シンジ頑張れ、
もうやっぱりね、あの悩みがすごくシンクロします。シンクロ率400%ですよ、
うん、そうだったんだ。
もうドロドロになっちゃってる
ぐらい。え、松田家も？
でも僕は再放送で見た口なんで、はいはいはいはい、大体年代的には僕もう一緒ぐらいの年だった。
新次世代、
新次世代だった
んで、赤堀新次世代
もうね、相馬トイレの中ね、
赤堀原作の番見たいですね。
だから分からないなりに結構面白いな、なんだこれみたいな感じ。
そうですね、まあ、しかも、まあ、最初のやっぱり面白い、単純に面白いロボットアニメだったので、うん、とにかくなんか絵も綺麗だし、うん、話もすごい凝ってるし、
かっこいいなとか。
でやっぱり逆に中学生ぐらいの頃って分からないものにぶつかっても理解しようとする頃
が、うん、体制ありましたよね。
あのもうね、結構最近とかになっちゃうと、あの、あまりに理解不能なものとかにぶつかると、あの、ちょっと疲れるから、これはちょっと、あの、楽しんでるといいんだけど、僕のはちょっともうこれは疲れるから、ちょっと僕のものではなかったとかになっちゃう人とか、ね、
また他にもこう逃げやすい作品もいっぱいありますからね。
そういうのがあるんですけど、やっぱり中学ぐらい、まあ、時間もあるし、
うん、まあ当時はまだそんなにアニメも本数やってないですしね。
あと例えば中学生暇なんて勉強してても、
まあ、あとはアスカが可愛い、綾波可愛いみたいなところもあったわけですよ。
そうそう、結構それで最初に見てて、
でどっち派だったんですか、ちなみに。
僕は当時レイ派で、だんだん年取るアスカ派になって
た。わかります。
そうですね。そう、
まあアスカの魅力、厨房に分かってたまるかみたいなありますよ、私。
そうですよ、
そうですよ、
そうですよ、あの面倒くささがたまらない。
そうです、同世代には手に負えない。
そうそう、おっしゃる通り、
同世代には手に負えない。何この共鳴。でもそうでしたよね。
新地になるとそうですね、アスカってちょっと荷が重い。
いや、手に負えませんよ、最後首絞められますから。あんな同級生いたら嫌です。
そらそうで、一緒に住んでるんですから、あの子は。
まあ、だからそのですね、でちょうどやっぱりエヴァンゲリオンの頃って、まあ、エヴァもありましたし、でその後あの年、あの結構放送中に近い時期に、あの劇場作品で広角機動隊と、
広角機動隊ありましたね、
大友克洋のメモリーズと、あと僕のマクロスプラスって
作品、プラス、もういや、もうあれいいわ、コクピットやばいわ、
一気にこう公開されたので、もうオタク道ズブズブひた走って、
その劇場に足運んで、
そうです、そうです、見て、でマクロスプラスは最初マクロスセブンの劇場版目当てに行ったんですけど、
マクロスセブンやってましたね、
セブンが好きだったので見に行って、
うん、なんだこれ、
プラスの方はちょっともう何これ、信じられない映像美映像美って叫んでくるみたいな、マクロセブンファンにしか分からないネタを挟むと、そんなことを言って、
もうキャラ違うって思った覚えあります。確か
そうそうそう、キャラがね、
全部なんかこう萌えみたいなものに気づいたっていうのはいつぐらいなんですか。
ああ、でもそれはやっぱり僕赤堀さんの頃、
あ、やっぱりっ一応そういう
キャラ
かわいいなみたいなのもありつつ、
まあ、その後結局やっぱりその世代って、10代の後半ぐらいの頃にギャルゲーブームとかにも直撃するので、あ、まあ、ときめもやって、でパソコン変える頃にトゥーハートが出て、トゥーハートやって、
ハートなー、
あとはちょっと遡って同級生2やったり、
エッチエッチ
サタンもサタンも
同級生イフっていうのが出てますね、サタン、
なるほど、
ね、あんまエッチじゃないですよ。
なるほどね、大丈夫、新キャラも3人出て、
はい、楽しいですね、こういう話。
まあでも、アニメのだから見方って話っていうと、やっぱりそのエヴァンゲリオンからしばらく、それからエヴァが95年から6年にかけて放送されて、それから多分2000年ぐらいまでの頃って、まあ、機動戦艦のなでしこがあったりとか、うん、少女革命ウテナが放送されたとか、はい、無限のリバイアスとか、
リバイアス
なんかですね、アニメーションの中でそのエヴァンゲリオンって、なんでヒットしたか分かんなかった人が多かったみたいですね。
うん、そうです
ね、前半の頃は確かに絵も綺麗で面白い、すごく面白いんだったけど、後半の方ってどんどんなんかこう悩みのドロドロした悩みとかになっていって、絵もぐちゃぐちゃになっていくのに、なんであれにみんなハマってるんだろうって、
しかもストーリーを破綻してるのに
っていうのが分からなかったアニメ業界の偉い人とか、なんか作りたい、クリエイターの作りたいものを作らせてあげていいんじゃないっていう、何当たるか分かんないからっていう奇跡的な時期が5年ぐらいあって、
そうですね、90年代後半ってね、カオスでしたよね。
だから僕その頃の作品が僕の原体験っぽくなっているので、だから僕はいまだにそのなんでしょう、作品見るときにやっぱり基本的に作ってる人の監督さんとか脚本家の方とか、もしくはアニメーターさんであるとか、その人の思いがどういうところに出てるのかみたいなことを考えながら、
いいですね、やっぱこの辺はね、はい、まあ国井さんとかになるとかなり面倒くさい人になっちゃうんですけど、まあまあやっぱ作り手が何考えてるかっていうところを踏まえた上で、なんかものを言いたいもんですよ ね、
まあ、やっぱり作品だからとそこを読み解いていく、やっぱり、はいはいはい、この不思議な作品はなぜ不思議なんだろう、何を考えてこういう不思議なものを作ったんだろうと考えていくっていう作業が昔からやっぱり一視聴者としてもすごく好きで、でもそれを こうじゃないかって考えて文章に書くのも好きで、うん、でそれがやっぱり講じていくと、であの自分である頃考えた上に人に会って直接会って聞いてみたいなって思ってライターになったっていう、でもあのアニメの見方がそのまま将来の職業選択まで直結しちゃった感じでしたね。
そうですよね。
それで8年っていうことですけど、う
ん、だから普通にアニメ見てたら、ね、ミーハーに声優さん会いたいなとか思うところもあるかもしれないですけど、はいはいはい、むしろその監督さんとか、
そうですね、
まあ、作画とか、うん、まあ、脚本の演出みたいなところに興味を持ってったっていうことなんですよね。
はい、
ね、
はい、役者さんももちろんいろいろ考えてらっしゃるので、うん、あのミーハーな気分、
まあ、もちろんもちろん、まあ、
正直声優さんに取材するときミーハーな気分がゼロとは言わないんですけど、まあ、そういう演技でどういうことを考えたのかなとか興味のある、興味のワックス屋さんもいますし、やっぱりそれなんか人がどういろんなことを考えてアニメに関わってるのかなっていうところに興味が、でアニメを見るし仕事もしてるって感じ、
ね、なるほど、
そこって多分僕と多分違うところですね、
はい、あ、もう同じ世代で同じような作品見てたけど、松崎さんは何を追っかけてたんですかね。
僕はもう女の子の 2D ばっか追いかけてます 2D の女の子ばっか追いかけて
2D の女の子ばっかり、
はい、
主に胸元を中心に、
そうですね、どれだけ揺れるかだけを、
でもそこも、はい、まあ、ちゃんと作家さん頑張ったな、原画さん揺らしたなみたいなところはね、
あ、なるほど、
思いをちゃんと汲み取ってるわけですよ、
う
ん、
もう無意識のうちにですけどね、うん、
無意識、
はい、胸は出ますからね、やっぱり人のこだわり僕はあの木村隆弘さんっていう、
はいはいはい、
キャラクターデザイナーの方が大好きで、はい、昔からあの二次元キャラじゃなくて二次元のおっぱいの素晴らしさには木村隆さんの絵でダーティーペアフラッシュっていうですね、ダーティーペアの OVA があって、キャラデザーがすごく木村さんの初期の作品ですごい良くて、ロケットおっぱいなんですよ、
はい、
これはアニメの革命やって思っておっぱいの革命やって思って高校ぐらいの頃に思って
アニメヒコマロンにな
ってたんですよね、当時はヒコマロンいませんでしたけど、
プロのライターさんにこういう僕らの気持ち分かってくれる人がいるとありがたいですね。
嬉しいですね、はい、嬉しい、
そう、
うん、当然その映像のことも詳しいですけども、やっぱこういうねオタクのハートをちゃんと掴んでくれてるライターさんっていうのはなかなかねいらっしゃいませんから、
多分クソみたいなオタクの意見もちゃんと汲み取ってくれるっていうのはありがたいです、
そうそうそうそう、
僕ら一応サンプルとして扱っていただいて、萌え豚がこんなこと言ってたぞ、
いやいやいや、プロのライターもあの表面取り繕うのがうまいだけで、
なるほど、
中身はね、
あ、そうなんですね、
中身はクソを垂れて
る、うん、いや例えば2000年代に入ってから、まあ、まあ、春日とかもそうですけど、この作品はすごくこう印象に残ってるなとか、ちょっとこう仕事をしてみて面白かったなみたいな作品ってどんなやつですか。
そうですね、あの仕事をしてみてというか、やっぱり2000年代ってあのやっぱり僕一番大きい存在の一つはシャフトかなって。
シャフト、
はい、うん、あの2000年代に入って自分が仕事を始めてから関わらせていただいた中で、やっぱり辛坊さん、辛坊清樹監督っていうのはやっぱり作家、うん、まさに作家、
映像作家、
映像作家として、
そうですよね、
であの映画評論の世界に作家主義なんて言葉がありまして、あのこれは要はあの筋書きとか、あの映画のストーリーとかはすごく普通な、いわゆるプロあのよくあるラブストーリーとかなんだけど、それを撮る映像の、あの映像のタッチとかであの自分の個性を出しているっていうタイプの作家さんっていうのが映画評論の作家主義ってあるんですけど、僕そういう意味で辛坊さんはまさに作家主義だなと。普通のラブコメ作品みたいなのをやってもその中にらしさがにじみ出てくるっていう、
そうですね、つく読みとかね、
そうですね、まさにつく読みなんかは本当に
電気ホラーラブコメ、ワンシーン見ただけでも分かります
ね、まあ、真上のカメラとかね、なんかちょっと直線的な映像とかね、
そうですね、面白いレイアウトとかですよね、傾いた、いや、で辛坊さんはそうですね、関わらせていただいた、で面白かったのは2006年ちょっとぐらいからたびたび取材させていただいていて、まあ、最初の頃は当然やっぱり辛坊さんの映像作家としての側面に興味があっていろいろお話聞いていって、当時もでやっぱり辛坊さん、何でしょう、やっぱり辛坊さんのお話自体もどちらかというとやっぱり映像についての話をされることが多かったんですけど、やっぱり時間が経っていくと下で若手の方をどんどんシャフトっていう場所を使って育っていってらっしゃって、うん、でそういう方たちが育ってくると辛坊監督がもちろん映像も監修は十分されてらっしゃるんですけど、どちらかというとよりプロデュースワーク的な、
うん、
若手の才能をどう生かしながら自分の作家性をうまく発揮していくかっていうプロデュースワークの方にご自分の作業を移されていかれていて、うん、そういうことは作品の中でも見えて、ちょっと作品が窓か前後ぐらいからちょっと変わったりとかして、
まあ、ね、窓かマギカの、ね、総監督ですけれども、
うんうん、その辺のやっぱり作品見ててもちょっと感じるところがあって、
例えばどういったところなんでしょう
か。まあ、単純にやっぱりあの窓かの頃からあの都名とか、あとはその ある種どぎついものをポンと入れてちょっと作業の効率を落とすみたいなことを以前はよくやってらっしゃったんですけど、うん、それを知らなくなりましたよね。まどかとかってやっぱり作画も結構すごいアニメだった
じゃないですか。そうで
し
たね、
ちゃんときっちり動かしてきっちり見せる、はい、逃げないような映像作りをするっていう風にシフトしていって、それはなんでかなと思ったらやっぱり現場がこなれてきてたから、あとプロデュースの力の加減が変わってきたからだっていうところがあって、なんかそういうその経年で作家のあの作り方が変わっていくってところも目撃できると面白かったですね。
例えばもう本当自分が現場で第一線でという時は30、うん、まあ、20分弱のフィルム、うん、まあ、作画的にはもう時間と枚数を考えるとここは動かしてここは止めるみたいな、まあ、技術ですよね、一つもね、そういうのをやっていたけれども、まあ、窓か前後ぐらいから、はい、割とこう若い人も使って物量的にもこなせるようになったので、もう全てでちょっと動かしていこう、
そうでスタイルを変えようっていう人が見えてきたのかな
って、あ、確かに、すごいそういう見方があるんですね、
そういうあたりが、まあ、だ2000年に入ってから作家さんで言うとその辛坊さんが面白かったかな、
辛坊さんね、
あとはそうですね、2000年代で僕は脚本家の方で言うと、はい、僕相川翔さん、
相川翔さんのね、アンゴの、
そうですね、
はい、いや素晴らしい、
本当に相川さんはアニメの脚本家の方って何でしょう、どちらかというと原作ものを脚色してそこに自分の味を込めていく
というお仕事、うん、アレンジの力というかね、
その技術がすごく卓越されている方が多いっていう印象があって、はい、で相川さんもそれご多分に漏れずとてもうまくて、鋼の錬金術師の最初のテレビシリーズ今度ブルーレイボックス出ますけど、
ね、
その時もあの時原作がまだ単行本で8巻ぐらいまでしか出てなかったのかな、なんかそれぐらいまでの分量の、あ、違う、アニメの作業の時は3巻ぐらいまでしかなかったの か、ほぼほぼオリジナル初期設定からほぼほぼオリジナル展開考えられて、まあ、ものすごいきちんと完結した1年ものの作品を作り上げてみせる、そういう脚色力もあるし、あとやっぱり相川さんはオリジナル作品を書く時にものすごく濃いテーマをものすごく濃い密度の脚本に込めて書かれるっていうところ、 でさっき名前だった機動戦艦なでしこの時に僕は相川さんのあの頃の当時の何でしょうね、世の中の情勢とか、あとまあその世の中全体の情勢に加えて、まあエヴァンゲリオンブームに沸き立つ世の中、アニメファンの動向みたいなものを全部いろんな社会性を取り入れながら一本のエンターテインメント作品でまとめ上げるっていうのにすごくしびれて、そのまま追いかけ続けて2000年代に暗号とかハガレンでいい書を全部見れたっていうのが面白かったなっていう、
うわーすごい、なんかプロの味方だね、
すごいですね、
こちら感じで大丈夫でしょうか、なんか
こういやいや、ね、こういう話を求めてるんです、
あ、よかったです
なるほどね、やっぱそういったところで単に自分がやりたいことだけじゃなくて世相とかも入れたり、うん、はい、エンタメとしてどう成立させるかとか、はい、まあ、そういったところもやっぱ腕の見せ所なんですね、脚本家のね、
はい、そうですね、
はい、うん、あ、じゃあそうやってこう人に焦点を当てて割と線で見ていくことの面白さとか、まあ、辛坊さんとか相川さんとかも含めて、はい、で注目なさってる方がもういっぱいいらっしゃるという、
はい、そうですね、
さあ、こういった、はい、まあ、マイキューさんなんですけども、こんな人がですよ、例えばワンクールアニメ見たらどういうことを思うのかっていうのはやっぱちょっと聞いてみたいところだと思うんですけど、
いろんなアニメ数多くやってますけど、
はい、僕らはもう大概あの子可愛かった、あの子可愛かっただけ、そういう話だけじゃないですか、
声可愛かった、
あそこ見たみたいな、あのリアクション何みたいな
そういう話、あそこの足の動きやばかった、
そういうことですよね、
そういうことだけです、
まあ、そういうところじゃないところもちゃんと伺える、はい、
まあ、そういう気持ちもあるんですけどね、ええ、僕も人生の物質にいたいなとか
あの物質いいですよね、俺あの物質に、なんていうの、お風呂作ればいいと思うんだよねみんなでこうやってお風呂入りながら相談乗ればいいのに、
はいはい、いやそれぐらいやって
くれる人も人生見てて、あそこにないのお風呂だけだよ、
やってくれてもいい、
やってくれてもいい、
コスプレはし放題な話、で、まあ、では言わないですけど、そうですね、まあ、直近のワンクールぐらいの話を連
続、もう夏アニメどういうものをちょっと見て何を思っていたのかっていうのはちょっとプロの話聞きたい、
そう、なんか結局は今回こうやってお話する場いただけたんで、まあ、何について話そうかなと思った時にはパッドがやっぱりグラスリップっていう、
グラスリップ、皆さんご覧になっていたでしょうか、最後まで見たという方挙手お願いします、グラスリップ、
あ、お、得が高い、
結構いる、
PA ワークス作品ですよ、
ですね、得が高いファンが多い、い
や、
なんで話そうと思ったかという話を先にすると、はい、ただいまですね、アマゾンのブルーレイ第1巻レビュー大荒れ中というですね、うん、まあ、やっぱりすごく難解というか不思議な手触りのアニメで、
そうですね、 全部理解しようとするとちょっとあれそうそう何なんだろうなとか、
ま
あ、
でも近年なかったですよね、うん、
なかったですね、
まあ、でちょっと雰囲気的に思い当たるなっていう凪の明日からってそうだ PA ワークスだったみたいな、
ね、同じ辻光人プロデューサーの仕切ってる作品でってところですよね、PA の。いやグラスリップ僕はすごく面白く見て、ただまああの分からないなっていう人の気持ちもすごく分かる、うん、あのいわゆるあのアニメーションってあの、まあ、日本の商業アニメーションってあの基本的に記号性とか定型、うん、あのアニメーションのお約束って言われるようなもの、
まあ、様式美ですよね、
う
ん、
ある種そう様式美みたいなものを
アホ毛みたいなやつですよね、
手がかりにして作品作ってることが多いと思うんですね。あのやっぱりこのキャラはツンデレ、このキャラは委員長って配置しておいて、うん、それたちがどういう楽しい会話をするかってところを面白
いから、まあ、だから髪の毛赤かったら元気な子みたいな、そうです、ね、一発で分かったり、
はい、あとまあ元作品単位でもこの作品はラブコメだからまあ人は死なないとか、
そういうお約束あります
よね、それの記号になるのか、
であとはまあそのある種のそういうなんでしょう、この先はラブコメだから私のないよねとか、これはセクシー系だからまあおっぱい多いよねとかいう見方もあるし、うん、
それこそハーレムものだったら誰も選ばないっていうのも一つ様式美ですよね、
うん、そうですね、確かに
みんなに愛されるっていう物語にする
とか、ある種そう様式美を守っているものと、あともう一個はその何でしょう、様式美をどう裏切るかみたいなところを楽しむ、うん、アニメってあると思うんですね、うん、
まあ、あなたも出てました悪の花とかはもう、うん、様式美何それ美味しいのみたいなそういうアニメでしたもんね、
全部を否定してるような、
そうそう悪の花は本当に、まあ、あれはかなりその、まあ、それとグラスリップに近いもの作品だと思うんですけど、例えばあの僕マドカマギカってすごく好きな作、僕も好きな作品なんですけど、僕あれでですね、あのなんだろう、予想外のことが起こったっていうようなことをよくファンの方がおっしゃっていて、はいはいはい、まああの10代ぐらいの若い子だったらそのリアクションは若干わかるし、まあ、
最近アニメを見始めた子ってことですよね、そうですね、
最近見始めた人ならわかるし、まあ、そう言いたくなる気持ちはわかるんだけど、でもあれは僕の見方で言うと、あれはあの死にそうにないキャラクターが死ぬっていう、
もう様式
美なんですよね、
なるほどなるほど、
いやそれはすごいよくわかるわ、いやワンクール作品でオリジナル、まあ、主要メンバー誰か序盤に死ぬなみたいな、うんうんうん、まあ、でもうそもそもあのもう辛坊さん、うん、もうそしてもうあのスタッフ、
うろぶちさん、
うろぶちさん、まあね、音楽もそれちょっと不気味な感じの ね、梶浦さん、はい、何か起こるぞ、はい、で、あ、まあでも、まあ、ガレーゼロは1話でみんな死んだけど、
そうですね、
みんな、リセット、
ちょっと待ってよ、グレン・ラガンは7話だったな、みたいな、
そうですね、
これ、ワンクールでやるとしたら7を2で割って、はい、大体3クール、3話目で何か起こるみたいな。はい、であれなんかちょっとマギさんいい人になってきてない、はいはい、みたいな、ちょっとざわざわですよ、ね、
ちょっと前半でいいこと起こりすぎたな
孤独感煽りすぎだからみたいな、
だからその今アニメを見てる人って様式美に沿っているものと様式美を破るっていう様式美までは多分皆さんすごく許容してくださるんですよ、
確かにね、だから表なのか裏なのかってことですよね、
というところまではすごく面白がってくださるファンが多いんですけど、やっぱり悪の花もそうでしたけど、まあ、グラスリップってそういう意味で言うとすごくその記号性とかやるその様式美みたいなところを慎重にあの多分あれはもうやっぱり作ってらっしゃる西村淳二監督、
丁寧に排除してってますよね、
そうベテラン監督なので多分そこは丁寧に排除して作られた作品だったんだろうなという、うん、だからあの一番そのアマゾンのレビューの話はまあそういうのあれですけど、やっぱり、まあ、見てた人の反応で大きいのは何だろう、意味深に分かれた謎に関して説明がちゃんとされないとか、あとは人間関係がなんかこうもっとぐるっと激しく動くのかと思ったら微妙に動いたぐらいで終わっちゃってよく分からなかったみたいなお話があるんですけど、あれはそういう意味で言うとすごく何でしょう、で様式性を排除した作り物になってるし、あの作品自体の狙いとしてある種その微妙さ、あの何だろう、やっぱり現実に近いっていう言葉が正確かわからないですけど、うん、やっぱり実際世の中で人間が生きていくっていうことっていうのはそんなフィクション的な様式性みたいなものはなかなかないんだって、
う
ん、
そうですよね、
ある種人間は偶然性に開かれているみたいなところを描こうとしたのかなっていう、でそのための結構仕掛けはちゃんと念入りにされていて、特にまあ一番はっきりするのは11話、最終話の1話前で未来が見えると言ってた主人公の女の子が突然その別世界を原始してしまう、自分があの元いた世界ではあの自分と幼馴染の仲間のところに転校生の男の子がやってくるんだけど、うん、そっち側の世界では自分が転校生になっているっていう世界を垣間見てしまうっていう一瞬が入って、うん、あれは そういう世界もあり得るんだっていうことを見せている、うん、でそこでは全然関係性が違って、だから一つピースが違うと世界というのはこんなに大きく変わってしまうんだってことを一個はっきりと見せているので、やっぱり
パラレルワールドじゃないですけどね、
そこを見せるっていう、いやただですね、これも僕好きな作品ですけど、シュタインズゲートとか
なると、いやそうですよね、
それは、
う
ん、あれは SF 作品なので、
うん、SF だから、は
い、パラレルワールドにいかに整合をつけるかっていう、
整合性があるわけですよね、うん、過去の一点の些細なことを変えると、うん、今現実のパラレルではこうなるんだっていうことが、うん、
でそれをどう乗り越えるかってテーマをすると、うん、皆さん分かってくれるんだけど、うん、偶然ってこうなんだっていうものをポンと見せて、うん、で何の引っ込みなく女の子は元の世界に戻ってきて最終回とか言っちゃうんだけど、うん、そういう作りをするとなかなかそこはやっぱり伝わらなきゃいけないんだなっていうのが、
意外とこう、うん、視聴者は因果に縛られてるのかもしれないですよね。ですよね、ちなみに松崎くんはグラスリップどう見たんですか。
もう僕はその、まあ、悪い意味に取られるかもしれないですけど、もう問題作だと思いました、
ね、
もう何も起こんないのっていうのが、うん、ディスカバリーチャンネル見てるみたいな。
はいはいはいはいはいはい。
だいたい何かしらの事件起きるじゃないですか。特に起きないまんまそのまま最後迎えるっていうのが、うん、多分もっと違う放送形態ってなんかあったのかもしれないなとか、
なんか、なるほどね、
目覚ましテレビのワンコーナーとかで毎日なんか見せてくれてたら、うん、ずっとなんかずっと幸せだったなっていうのは、
うん、だからそれはワンクールのアニメ作品という様式からもちょっと離れた
ものだ
った
かもしれない。ずっと見てたいです、
うん、なるほどなるほど、うん、そこにある自然なものとして眺め続けたい、
だからもうなんかドキュメンタリーですよね、はい、定点カメラでなんかそこにいる人たちを見てるっていうような、
本当 その中の一瞬ザクッと切り取ったっていう作品だったので、うん、
いやだから僕はやっぱグラスリップを見た時に、うん、感じるのは文芸性なんですよね、
は
い、非常にこう小説的というか、うん、これ悪の花の時もそうだったんですけど、今アニメーションの中で文芸性っていうのがどれぐらい相性が合うものなのかっていうのを試行してる時期かなとも思うんですよね。でよくよく考えてみれば PA って、まあ、PA ワークスって、まあ、初期から、まあ、ハイクオリティな作品はいっぱいやってますけど、まあ、プロットラインが面白いのももちろんあるんですけど、例えば花咲くいろはだってまあまあ、最終的には お話としてはまとまってましたけど、はいはいはい、本当に描きたかったのってお話なんだろうかっていう、
う
んね、であれだけの映像美を駆使して、うん、まあ、例えば本当にガラス窓拭いてるとことか、うん、まあ、浴槽を洗濯してる洗ってるところとか、うん、むしろそういうところのディテールっていうのが、はいはいはい、まあ、味わい深かったりとか、うん、まあ、シーンとしての、まあ、美しさみたいなのももちろんあるし、まあ、人間関係の機微ですよね、はい、あとはね、うん、例えば同じルームメイトでもなんか言えることと言えないことがあったりとか、うんうん、これってなんかちょっとね文芸性なんじゃないかなと思っていて、で今その例えば 何がしかをすると荒れるみたいなものっていうのはオタク層が文芸性に対して反応してるアレルギーかなと、
うん、
でそれは多分味わったことがない感触なんじゃないかと、
う
ん
う
ん、
確かに味わったことがない、そう
思います。だからなんかもう少し味わったことのないものに対してもうちょっと寛大であってほしいなっていう気持ちが、
ね、その知らないものに出会った時の喜びっていうのをもうちょっと知ってもいいんじゃないかと、分からないものに対して排除するものではなくて、だからそういう意味で言うと今年の頭の方にね、その BS NHK の BS プレミアムで大人女子のアニメタイムっていう枠があって、はいはい、まあ、もう本当に直木賞作家とかが脚本書いて、はい、各話脚本あって、それこそ何も起こらないみたいな話ある、うん、まあ、夫婦関係は冷え切ってるけれども、うん、まあ、なんかちょっとパート先のなんかちょっと若い兄ちゃんにちょっかい出されて、まあ、なんかホテルの手前までなんか連れ去られそうになるんだけど、やっぱいいですみたいな感じで断って家に帰ってきましたみたいな、何それみたいな、
うん、本当に原作は純文学ものが多かった
そうですよね、だから
機械も役者さんがや
ってる、いやそうなんです、そうなんです、はい、だからそういう意味ではこれはちょっと今記号から離れて、アニメーションっていうのがどこまで実写でない形で実写的なものをできるのかとかっていうことを思考してるのかなというふうにちょっと思ったんですよ ね、
うん、何もしないっていう記号ともまたちょっと違うんですよね、
う
ん、
そうそう、空気系ではない、
うん、そうね、でまたでそういうものってやっぱり高い技術力がないと表現できないから、西村監督がそういう路線始めたのってやっぱり PA ワークスと出会ってから、
うん、
それまでってスタジオディーンさんっていうですね、まあ、いいアニメ会社なんです
が、まあ、僕も大変お世話になってます、まあ、女の子同士がイチャイチャしたり男の子同士がイチャイチャしたりする、うん、ああいう同性ものが得意なね、ま
そういう捉え方
中村俊輝先生の、
まあ、でも基本的にはいわゆるアニメらしいアニメを作る、
そうですね、
はい、様式性の作品が流れているものを作るためのスタジオなので、うん、まあ、そういうところに行った時はやっぱりちょっと辛坊さんによく似たところがあって、昔そこであのハーメルのバイオリン弾きっていう、
う
ん、スクエニさんのアニメがあって、
そう、
原作はすごい賑やかなコメディーもののファンタジーバトルアクションなんですけど、はいはいはい、アニメはほぼ透明でハーモニー処理
バンバン使ってましたね、
ドシリアスな話をやるっていうのを、まあ、そういうちょっと変わったことやってらっしゃったのが、まあ、PA さんと出会ってここは作画力が高くて丁寧に、しかもその作画力が技術力が高いしスタジオの思考としてそういうものをやっていきたいっていう、うん、プロデューサーの堀川浩一さんだから、あ、堀川さん、堀川健二さんだからのすごい明確な意向があって、それでやれるって踏んだから、そういう文芸路線みたいなのやろうかなって思われたんだろうなって気がしますね。だからグラスリップはですね、あのだからそのちょっとあまりその見てた方残念残念のちょっと印象悪いかなとは思うんですけど、あのトゥルーティアーズを好きだった、
う
ん、
トゥルーティアーズ、そう、そう、そう、そう、
あれもあのさっき言った様式性からいかに離れるか、
そうですね、
キャラクターにいかに肉体みたいなものを感じさせるかとか、あの普段は描かないな美少女キャラクターのドロッとした内面とかを、うん、あの魅力的に見せるためにどうするかってことをやってた作品だったから、うん、トゥルーティアーズが好きだった人だったらグラスリップにちゃんと反応してあげてほしいなって思うのに、
ね、
結構トゥルーティアーズファンとかもこれは分かんないって言ったのがちょっと寂しかったですね、うん、っていう、うん、
いやだからそうなんですよね、うん、その例えば、まあ、花咲くいろはの時とかはちょうどアマちゃんとかもやってて、うん、これほぼ同じじゃねえかよみたいなね、
うん、あ、そんな声、
おばあちゃんのとこ行ってなんかそのちょっと地方の感じをね、うん、新鮮に思って頑張るみたいな、うん、まあ、少女の成長ものみたいなね、うん、じゃあ PA ワークス の花咲くいろはみたいなものはじゃあなぜアニメーションっていう手法でやったのかっていうところに立ち返りたいわけですよ、うん、
なるほど、
あれ実写でもいいじゃんっていう多分意見もあると思うんですけど、ただとはいえ映像を見てくださいっていうことだと思うんですよね、うん、これはアニメーションでしか表現できない質感とかっていうのが当然あって、うん、でそのトゥルーティアーズでいうと、まあ、もちろんキャラクター可愛かったっていうのもあるんですけど、はいはい、僕あの強烈に記憶してるのが、まあ、2つ2点あって、あのまず雪、
うん、
道路に雪が降って後の駐車場とかの表現で、まあ早い話汚いんです、
はいはいはい、
でもアニメーションの中の雪ってね綺麗に描かれがちじゃない、
真っ白でちょっとへこんでるっていう
ね、で何だったらまあものすごいエフェクトかけてなんか綺麗に、あの僕らが知ってる雪ってのはトラドラの雪ですよ、だから
神
々しい感じとか、まあああいう雪なんですけど、基本的に雪国の人にとって雪ってネガティブなイメージ、
まあ確かに、
うん、まあ本当に白いっていうイメージじゃなくて黒いっていうイメージだったり、まあ雪が止んだ後とかも大変不便だし、うん、まあ泥とね相まってぐちゃぐちゃになってる、でそういった感じの、まあ、雪の汚さみたいなのがトゥルーティアーズで表現されてるってことは、うん、あ、これリアル路線なんだっていう、うん、まあ、一つのメッセージというか、はい、あ、これガチだぞみたいな、
うん、
だからそのガチの中に現実離れしたキャラクターがいることのファンタジー
って感じで
しょ。もう一つはあの金が出てるバスケシーンっていうのね、
はいはいはい、
まあ、やっぱ僕はまあ、あえて言いますけどスラムダンクのちょっとバスケシーンに原作好きとしてはちょっとショックを受けた
ん
です、
うん、
実はね、
なるほど、
これしかも俺バスケやってたからこれ、え、これバスケみたいな、こんなにボール持って喋るみたいな、ガードのくせにドリブルつきすぎたよ、あくまでねこれはもう本当にケツの穴の小さいオタクが言ってるんだと思っていただければいい、
まあ、やっぱりね井上貴彦先生が100人いませんからね、
まあまあまあ、
アニメ作ろうと思ったらアニメ
を漫画のままで作ろうと、はい、原作の方が動いて見えたっていうのはあって、あ、やっぱバスケモノって限界なのかなってちょっと思って、まあ、当時まだあの IG が黒子のバスケ作る前です
から、ね、まあ、はいはいはい、
トゥルーティアーズ あの女の子がバスケをしてるシーンが、うん、はい、これでスラムダンクやってくれればよかったんじゃないみたいなぐらい動いて見えたんです、あ、だからこれまずメインじゃないものでもこれだけ力入れてるんだなっていう、だからこれはもう技術力の高さみたいなのも非常になんかこう印象に残ってる作品なんですよね。だまあそういったところで PA ワークスっていうその、まあ、ブランドじゃないですけど、はい、一つなんかメッセージするものってのありますよね、
は
い、
ありますね、PA ワークスさんであり、あとは西村淳二監督って方、やっぱり縦の線でつなげて追っていくとそこでやっぱり一歩深めていってるとかも分かるから、そうするとそれを前の作品を補助線にして今回の分かりにくいものをちょっと理解することができるとかがあるので、
うん、
だからグラスリップはやっぱりすごく面白かった。で、 なんかもう一つ補助線になるような理解の補助線になりそうな話をするとやっぱりあれ途中途中であの文学好きのサキって女の子がいて
そうですね、うん、体の弱い、
その中でやっぱり夏目漱石とかの話が出てきてる
んですけ
ど作品で作中出てきた話はあれは夢獣
夢獣
なんで、はい、まあ、幻想小説寄りの作品ではあるんですけど、まあ、あの関係の偶然性みたいな話って言うとそれこそ漱石がねあの三四郎それからモンを書いた時に、ね、いかに人間関係ってこんなに偶然で左右されるもんなのかと、近代的自我ってどう偶然にさらされてるかみたいな話をしてたので、もう結構そういうサインをところどころから出してるんだなっていう、
なるほど、意外とだからアニメーションに文芸性をぶっ込んできてるよみたいなメッセージは感じます、ね、
なるほど、
そういうところあのでストーリーだけを追いかけるとかするのももちろん大切なことなんですけど、やっぱりアニメーションってそういう作品の映像の中でいろんなことを情報で雄弁に語っているので、そういうのをなるべく読み解くコストをかけるっていうのが面白くなるのかなっていう、
あの車道路の車がいっぱい通ったんだろうなっていうあの車道のタイヤの擦り切れ具合とか、あれこんなところをわざわざ表現するから
嬉しいですね、うん、はい、コマ送りしちゃいますそこは、はい、やっぱりねこう
止めちゃいますね、ハゲてるとか、ね、壁の塗装がちょっとハゲてるとか、
あるあるあるあるある、
こんなやっぱ PA だからなのかな、
いや僕はね、だからグラストリップみたいな作品本当にありがたいと思うのは、今ここでオタクの体制が試されてると
体制
はいう部分でもあると思うのね、うん、本当に映像好きなのかアニメ好きなのかっていうところ、例えば、うん、あのまあ、文芸でいうところで、ね、まあ、漱石とかも、まあ、ある程度夢十夜とか草枕でチャレンジしていたことだけども、うん、なんかこう起承転結っていうのがやっぱみんな好きなんです、うん、
はいはいはい、
まあ、プロットですよ、
まあまあ確かに、
うん、でまあどうしたって面白いってみんなが言うものっていうのは起承転結があるものなんですよ、
ね、はい、ま
あ、
分かりやすい、うん、それは正しいですからね、
だけどあの文芸、まあ、いわゆる文学って言われてるものの作業っていうのは木だけでいいんですっていう考え方なんですね、
お
う
お
う、まあ、前世紀は基本的にそういう運動がすごく活発で、別に話が転がらなくていい、むしろそのプロットと起承転結という様式美から離れようみたいな運動が、
なるほど、
あって、で、まあ、割とそういうものをあのアニメーションに持ち込んだ時に、いやでもよくよく考えてみたら空気系ってそうだったんじゃねみたいな話でもあるわけ、
はいはいはい、
話が特に動いてない、
はいはい、
時間が経ってるだけで話が展開していない、
うん、
まあ、ただ時間が経つことによって動くものっていうのはあって、それは例えば高校生が卒業しなきゃいけないとか、はい、まあ、そのラインが決まってるものがあるんですよ、じゃああれ大人たちだったらどうなの、会社だったらどうなのみたいな話なわけで、永遠続くただの日常、じゃあそれで話が動かないからといって面白くないのかっていうとそうではない、
うん、
じゃあ空気系って何だったんだ、
そう、
じゃあお前らキャラ萌えだったのみたいに今問われてる感じがするん
だ、うんうん、ね、
お前らキャラ萌えで空気系見てたんじゃねえの、もっとメッセージしてるものって違うんだ
ぜ、なるほどなるほど、
っていう風にアリアとか見てた僕は思うわけです、
はい、なんか
言葉にはできてないかもしれないけど、本当はそういうところに魅力を感じてるんじゃないのっていう自分を発見してほしいかなって気がするんですよね、うそういう言葉がないからなんとなく俺はキャラ萌えだったんだって思い込んでるだけなんじゃないのっていう、映像はあの言葉にできるもの以上のものを伝えてくれているので常に、
うん、そうですね、ちょっと今いい言葉出ました、
ね、今ドヤ顔しようかなって思いました、ね、言っちゃったこれと思って
でもやっぱりもうそれはライターとして言葉を操ってる人としての、まあ、謙虚さでもあり、矜持でもあるわけですよね、はい、映像はやっぱ言葉にできない以上のものをやっぱ伝えてくれてる、
うん、伝えてくれている、やっぱ言葉の方が上回ってると思ったらその瞬間なんかライター偉そうになっちゃうんで、届かないものに向けていつも言葉書いてるって意識はないと、っていうところがありますよ、
ね、まあ、だからそうですよね、その映像がメッセージするものみたいなことでいうと、うん、グラスリップにはそういういろんな信号が割と出てた、うん、
まあ、中で、まあ、マイクの作品は特にエンジン出てたかなってい
う、そうですね、
はい、
いやこれプロの話聞いてみるもんですね質問とかなんかあれば、
でも確かそのグラスリップもところどころ止め使って、
そうです、ハーモニー処理ってやつですね、はい、
あれもこういう決めのシーンで使うっていうわけでもなかった。
そうなんですよね、
結構使われてるシーンがこんなところを、
不思議なところで止めますよね
とか、
そう、着替えして出ていくところの胸のアップで止める
とか、鶏のアップで止めとか、なんかそこもそこ、まあ、記号性を排除したっていうところになる
んですね、まあ、いわゆるみんながここで止めんだろうみたいなところでは止めないっていう一つのメッセージ
でもあるんですよね。そう、あれはね、僕も実は変わったことやってるなと、そこは実は僕もまだ謎めいていて、
何だったんだみたいな、うん、 ただ違和感を残すためだったのかみたいな、
映像のリズムの問題なのかなっていうところもだったのかな、それともなんかもうちょっと違うメッセージがあるのかな、
狙いなしじゃなわけないですもんね。
絶対そこは意図があるので、アニメーションはあの実写と違ってって言い方あんまよくないですけど、あの押井守さんってアニメ監督がよく言いますけど、アニメは全て意図に満ちているので、絶対そこには何か意図があるはずなんですけど、
まあその、僕もたまたま映り込むなんてことは絶対にないですもんね。
そのハーモニー処理も絶対意図的に切り取ってやってるんですけどね、なかなかちょっとあれは僕も未だに謎です、すみません、正直なところを言うと。
ただまあでもそういうね、なんか自分の中でこれ何だったんだろうっていうのを考えるきっかけを与えてくれるだけでもすごい作品ですよね。
まああのそうですね、全クロの作品で言うと、まあ、グラスリップが一番そこのところがエッジで、まあでもあの他の作品でもあのそうですね、だから別にグラスリップほどあのあれはもう作家さんの曲みたいなところなので、他の作品でもですね、なんかいろんなところ自分がちょっとあれここはって思ったところに注目していくと、あのそこになんか込められた作家の方が監督なり誰かなりが込めたメッセージみたいなのが伝わってくるんじゃないかなと思って、僕そのマイクルの作品でもうちょっと違う題材も挙げると、僕はあの最近静香敦子さんって女性監督に注目していて、
静香敦子さん、
で、あの前クールで言うとあの花山田っていう
花山田
作家の作品になっていて、
女の子いっぱい出てきましたよね。
やっぱりあれは、まあ、いわゆるあの法文社のキララ系の系列に載ってる、はい、うん、いわゆるあの萌え系の
僕ら向けの、
ね、みたいな作品で、
そして畑明さんが作詞して、もう完全に俺ら向けじゃんみたいな、うん、
ですよね。で、まあ、本当に見てもあのいわゆる青春ドラマチックな青春ストーリーですごく気持ちいいんですけど、やっぱりその中であの作品ってあの基本的に監督が結構演出の部分をよくやってらっしゃって、で第1話とかですごく花びらが桜の花びらが綺麗につけてるとか、そうですね、あとその画面全体で光の加減とかがすごく綺麗に入ってるんですよね。あのそういうところで例えばあので石塚監督でもともとその前の桜草のペットな彼女であるとか、ノーゲームノーライフが見ていても、
ノーゲームノーライフ、はいはい、桜草ね、はいはいはいはい、
こうするとあの、まあ、画面の色使いとか色のコントロール、あと、まあ、光の加減のコントロールとかね、多分心砕いてるからなのかなってことを思った時に、まあ、花山田の光の感じっていうのはすごくやっぱきらびやかでキラキラしてるものだったんで、でそれでやっぱり作品の中でもキラキラした青春とかキラキラした女の子の可愛さってものはすごく何でしょう、公式サイトとかでも結構メッセージっぽく、キーワードっぽくなってるし、うん、あとまあ監督のインタビューとかをあの今度のアニメに載るんですけど、はい、やっぱり聞いてみるとキラキラした女の子の可愛さが描きたかったんですみたいなことをおっしゃってたんで、
女性がね、
ちょっとまあそのインタビューはあのあんまり演出論とかに踏み込んでなかったので、はい、ちょっとまあその革新的な答えは聞けなかったんですけど、やっぱりそういろんな情報とかを考えながらやっぱりあの光の加減でやっぱりその青春みたいなものをそこで一個見る側があの青春のキラキラしてるって言葉で言わなくても、うん、画面の輝きとかの
中から
青春のきらめきみたいなものを自然と感じられるっていうようにシリーズ全体を構築されてたんだろうな、
そのずっと続くものじゃないからこそ輝いてるものとかね、うん、キラキラしてる時間とかっていうこともそうですよ、ね、
あとはやっぱりとにかくやっぱり何でしょうね、あの一生懸命やってる人の周りって基本的に輝いているものなので、
そうですよね、
中学生の女の子が頑張ってたらそりゃその時周りはキラキラしてんでしょっていうのをですね絵から面に飾ってる感じがするっていう、ただなんかそうやっぱりあの映像の中でちょっと自分がおっと思うポイント、それこそですねあの今のは僕結構かっこつけた話になりましたけど、例えばですねあのこの監督はいつも太ももから絶対入るよなって、ね、
そういうのあるんだ、
カットの頭は絶対太ももだよなとか
、はい、あでもいいですよね、そういうの楽しいですよね、
とかそういうのを見ていくと、あこれは太もも見てくださいやっぱりこれとは多分女子高生の太ももが魅力的だと本当に信じているから太ももを見せてんだなとか、ね、思うわけですよ、
信念があります、
本人が好きなんだなっていうのがね、伝わってきますよね。
いやだからあのちょっと緩い作品で言うと、あのモモキュンソードってマイクロ
モモキュンソードあった、
でモモキュンソードはすごくポップなエンターテインメント作品だと思って、もう本当にあの気を抜いてあの僕はもうゲラゲラゲラゲラ
僕らが言うとこのカウチポテトアニメ
カウチポテトアニメだと思うんですけど、と思うんですけど、ただやっぱりあそこであのなんかやたら胸揺らしてんなって、でもうあので胸を見せるときにあのこの作品では人をセクシーに興奮させたいんだなと思って胸を出し、うん、映してる作品ももちろんあると思うんですけど、モモキュンソードはもう見てると、あこれは笑いを取りに来てるだ
ろう、ね、笑ってくださいっていうメッセージですよね、
エロじゃ、まあ、むしろあのエロ も、うん、もうで見てくれてもいいんだけど、うん、これは あのこういうセクシーさもう僕らは笑いと思ってほしいんです、
うんうん、
ちょっとおバカエロコメディーなんですっていうメッセージを、はいはいはい、
様式美として見てください
って、はい、ハイスクールオブザデッドみたいな、
そうですね、
そうですね、
ギャグだよねっていう、
そうそう、昔あの OVA でアイカっていうシリーズ
がアイカありました、ね、
あれはあのパンチラがあまりに多すぎてゲシュタルト崩壊を起こしてパンチラがなくなる
それが当たり前にありがたみがなくなるっていうね、パンツデフレスパイラー、
そこまでラジカルじゃないけどもモンキーゾートもそれに近い、ことをやってるのかなと思って、だそういうなんかやっぱりポイントポイントを見つけて、
う
ん、自分なりの見方考えて、でもしもそれがすごく自分の金銭に触れるものだったら、まあそれが誰の手によるかは分からないですけど、つまりそれは監督のもの、監督がそこにこだわっていたのか、もしくはもっと違う方がこだわっていたのか分からないですけど、まあ、例えばスタッフリストと見て、この方かなってあたりをつけて、で、その人の次の作品とか前の作品とかを追いかけてみて、で、やっぱり自分が引っかかったポイントと同じポイントが別の作品でもあったら、あ、やっぱりこの人はこういうところにこだわってるんだっていう作家さが見えてくるとか。
なるほど。
そう。まあね、やっぱ監督さんとかはやっぱり、まあそうでもね、生き残りの世界ですから、うん、自分なりのこう武器というか特徴がないとね、はい、うん、仕事がないわけですよね、うん、まあ、だから太ももきれいに描くんだったらこの人とか、はいはい、うん、あのラブコメやるんだったらこの人とか、うん、まあ本当日常系やるならこの人みたいなふうな住み分け、恐怖演出だったら、うん、
熱文字いかがでしたでしょうか。いろんなことをね、考えさせてくれると思うんですね。まず、前半、前級さんのこう、アニメ体験などの話も踏まえまして、この夏のアニメの中でのグラスリップ、まあ、ちょっとね、文芸の話なんかも出てきましたけれども、やはり、こう、大勢の人が面白いと思うものっていうのは、大概、こう、起承転結、物語が面白いものっていうふうに言われがちなんですけれども、いやいや、そうじゃないぞと。いう部分もぜひ見ていただきたいな、気づいていただきたい。まあ、もし、この放送を聞いてね、ちょっとでも、アニメの見方、そういうのもあるんだ、面白いなと思っていただければ幸いですんでね。こういう回もあっていいんじゃないかなと思います。前田久さん、通称前級さん、ありがとうございます。アニメライター。まあ、これからもね、機会があれば出ていただこうかと思っております。来月、で月間熱量と文字数第3週目の木曜日にございます。12月は、シャツキステのイベントの都合でですね、熱量と文字数やらないことになっておりますので、年内最後という形になっております。レギュラーで出演中のですね、長浜博史監督、今絶賛無視し放送中でございます。1話から非常にテンションの高い作品を披露してくれまして、まあ、すごいなと思うんですけれども、まあ、さすがに作品制作期間中ということもあり、まあ、なかなか出演も難しいので、またちょっと別のゲストの方はお呼びしようかと思ってます。まあ、詳細は熱文字の公式アカウントの方までお願いいたします。そして番組へのメールもお待ちしております。理想のあの子とのあのデート、部費部。ね、皆さんが回収した CG を報告してください。そしてこの1ヶ月あのアニメの話数良かったなーなんていうこの1話、あ、こちらの方にもメールを寄せください。10月の26日日曜日、いよいよ今週と迫りましたオタク芸人フェス、こちらの方でですね、熱量と文字数、そして、まあ、夜中の阿佐ヶ谷ロフト、どちらかで、まあ、アニメ全部見てみた件、公開収録をしようかと思っておりますので、よろしかったら皆さんぜひ足を運んでいただければと思います。お相手は三級達夫でした。今週は以上でございます。